ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました。ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週も、ドルフィンがお送りしますドルプロです。はい、今日は、収録してる今日は5月の30日木曜日に収録してますので、まあ通常通り配信ができていれば、31日の金曜日、5月31日の金曜日には配信できてるじゃないかと思いますので、その体で聞いていただければと思います。今日この5月30日木曜日なんですけど、日中、時間で言えば13時ぐらいにちょっとこう仕事でね、車で移動をしてたんですよ。で、会社の車でこう移動するときって、ほぼこうラジオを聞いていて、で、AM ラジオをね、こよなく愛しておるんで、まあ皆さんと同じよね。みんなと同じこう AM ラジオ民なんで、AM ラジオ聞いてます。で、大阪で好きなこうラジオ局って、ABC ラジオっていうラジオ局が好きで、まあ、ABC なんで、朝日放送という、なんで、テレ朝系列の、ラジオ局にはなるんですけど、その、ABC ラジオが、毎日じゃない、月曜日から金曜日まで、お昼の12時から3時まで、パワフルアフタヌーンっていうような呼び方になってんやけど、日替わりで、の番組があってね、月曜日は上沼恵美子よそうそう、で火曜日がミルクボーイで、水曜日が桑原翔平っていう元関西テレビのアナウンサーのおっちゃん、もう80ぐらいのおっちゃんで、今日木曜日が増田岡田の、増田で、金曜日が矢野兵道っていうコンビの兵道大輝の番組をやっておって、で今日その増田岡田の、増田がやってるラジオハンターっていう番組に、ゲストでねライガーが出てて、たまたまこう運転しながらさ聞いてた、今日のゲストは、重心サンダーライガー選手ですっていう出てきて、で あれよいつものやつかかったわけよ、ディディディディディディディディディディディディーンディーンジャッジャッジャのやつよ、あれがかかってね、もうドルプロをこよなく愛してくださってる皆さんだったらわかる通り、俺がさ嫁に黙って昔大阪府立体育館に中村慎介対柴田勝頼やっけなのこのメインイベントのやつを見に行った時に、嫁から電話かかってきて、で大阪府立のトイレで、電話をしてたら、トイレの個室でね電話してたら、ちょうどライガーのテーマ曲がかかって、今のディディディディってあんたとこんねんっていう風に、ね、なったっていう、あのテーマ曲よ、ほんとライガーのねテーマ曲を聞くとそれを思い出すんやけど、そうそのライガーが出てきてね、で言ったら今度の大阪プロレスじゃない、新日本の大阪城ホールのプロモーションで出てきてたんだけど、まあね、びっくりするぐらい、もうなんだろう、ライガーがさ、ちょっとなんていうの、舌足らずっていうか、こう舌が回らない感じ、ろれつが回らないじゃないけど、ライガーの YouTube を見てるんだけど、 そこまでそうは思わなかったんだけど、こう顔が見えない状況のラジオで聞くと、なんかちょっとね、昔からこんなろれつ回らない感じやったっけと思うぐらいなんだけど、でもすげえ超ハイテンションで、で、何ライガーがさ、言ったらあの山田圭一時代の話とも普通にするのよ。で、会社からあのマスクマンなれって言われたからなったとかさ、でイギリスでとかって、あのリバプールの風になったとかっていう、そんな話はなくて、イギリスでそうやって言われたからとかね、普通に、でプロレスファンなら俺の顔誰でも知ってるとかさ、なんかもう山田の話、山田圭一という名前こそ出さないものの、普通に俺はあの会社から言われたのでビジネスとして山田圭一ではなくて、あの重心サンダーライ、重心ライガーかマスクマンになったんですみたいな感じで普通に話をしてて、なんかその辺って結構オブラートに包んでたはずなのに、今ってそんな感じなのかな、もう普通にね、そういう設定でやってましたみたいな感じで、ちょっとそこはねすごくびっくりしたかな、思わずちょっと聞き入ってしまってね。そうそうそう、だから何今度の大阪ドームか、大阪城ホールの大会も、あの増田岡田の増田はさ、プロレスが好きだから、あの暴動が起きなかったらいいですねみたいな感じだよね、ちょっとこう昔の話をさこう出したりもするんだけど、あのハウスオブトーチャーの翔選手が悪いことしなければ大丈夫ですみたいなねとか、なんかちょっとこう噛み合わない感じがこうあったりもするのが面白かったですそう、あのね、こうライガーって今そういうね宣伝要員みたいななってんやなっていうので、ちょっとねびっくりをしましたが、まあ、あのその6月9日の大阪城ホールの、まあちょっと前も前回のダラプロでもね言ったけど、さあんまこうカードに魅力を感じないで、今発表されてるカードって3,4,5,6 カードね、この5月30日時点で発表されてんだけど、まあメインイベントはベストオブスーパージュニアの決勝戦で、あとの5試合が全てタイトルマッチではあるんだけど、なんかどれもね、どれもなんかすごく魅力をそそるカードがない。まずはだって IWGP 世界ヘビー級選手権でチャンピオンのジョン・モクスリー対チャレンジャーイービル、これね、ね、あの IWGP がメインじゃないとかっていう論争がちょっとあったけど、そりゃそうだよねで、あとネバー無差別級選手権で高木慎吾対ヘナーレ、うん、で KOPW2024 争奪戦、上村優也対グレートオーカーン、 NJPW ワールド認定テレビ選手権試合、石井智弘対ジェフコブ、はい、で最後に IWGP タッグストロング、ね、無差別級タッグダブル選手権試合、タッグのフォーウェイトルネードエリミネーションマッチなので、ストロング無差別級タッグチャンピオンがエル・ファンタズモ・ヒクレオ組で、 IWGP タッグチャンピオンチームがチェーズ・オーエンズ・ケンタ組で、チャレンジャーとして吉橋・後藤組で、もうそれからシェイン・ヘイスと マイキー・ニコルス、あ、TMDK か、はい、で4チームが同時にノータッチルールで試合を行い、パートナーが敗れたチームは退場、最後まで残ったチームが優勝となるということでね、まずどれこの全てがさなんかこう見たいなと思わせるようなカード一つもないでしょ。でこのタッグのさ雑な扱い、もう4 チームがエリミネーショントルネードフォーウェイとかってさ、雑だよね。もうストロング無差別級タッグと IWGP タッグがさ、ごちゃごちゃにもなってるし、ねえ、これはちょっとひどいもんだぜ。これでも金出して見に行きたいなと思うカードがほんと一つもない。ね、まあね、本当のメイン級のメインはスーパージュニアの決勝なんだろうけれど、さあまあね、ちょっとその辺が気にはなったんです。まああのね、ここまでライガーが来てプロモーションかけるぐらいだから、チケットもね、もしかしたら厳しいのかもしれないけど、まあどうなることやら。ドルフィンは行きません。はい。でもあれなんだろうね、シューティングスターラジオの一通くんは来るのかな。もう見に行ったのかな。このスーパージュニアといえばさ、シューティングスターラジオじゃないね。シューティングスターラジオをお聞きにもなられてる方であれば多分ねご存知だと思うけど、本当一通くんはスーパージュニア大好きだしね、決勝もね3年ぐらい連続で一緒に行ったはずなんで、来るのかな、連絡ねえな。来ないのかな。はい、これで来てたらちょっとショックだけどね。はい、な感じをね、ちょっと今日のラジオ聞いてて思ったので、はい、お伝えをしました。前回の放送をね、聞いてくださった、リスナーの方がダラプロの交流ライングループっていう中、そう、交流ライングループがあるんですよね。これダラプロ交流ライングループでちょっとこうご意見ご感想みたいなのくださったんで、これな、名前言っていいのかな、去年一緒に神戸でプロレスを見にも行かれたの松本さんっていう方からなんだけど、前回さ、俺がスーパーサザンゴマシンのイベントに行って、酔っ払った勢いでサザンゴマシンと一緒に写真撮って、その後高木さん素人もね写真をこう撮った時に、いや豊中から来ましたって言った時に、え何中なんみたいな感じで、で思わず俺豊中の中学校出身じゃないのに娘が通ってる、いや二中ですって言って、俺九中みたいな感じの話をしたっていうのをねお送りしましたが、やっぱりこう豊中市では何中って聞くのが結構あるあるらしくて、そうそうそう、でさっきのね二中とか九中っていうこう数字の中学校が、まあ中から18中まであるので、プラスそれの名前じゃない、中学校もあるんだけど、なんかねその辺が、あるあるらしいです。豊中市あるあるだし、俺が前住んでた千葉県の市川市もなんとかその関数、あ数字の1中2中3中4中5中とかさ、そんな感じの十何中とかもあったと思うんだけど、そんな中学校でした。はい。ちなみにうちの子供が通ったのは1か5中です。はい。まあ、どの辺住んでたっていうのがなんとなくこうわかるかと思うんですけど、で、その松本さん曰く、谷崎直樹、ね、元祖ドルフィンよ。本物のドルフィンも日中出身らしくて。そう。以前、もう何回かこう、ドルプロで、話をしたことがあるんだけど、今から何年前 ?8 年ぐらい前の話かな。前に大阪に住んでいた時に、うちの近所のスーパーで夜、俺がね、スーパーで買い物をしてたら、前に並んでたのが谷崎直樹だったの。で、まあ、なので、あ、この辺に住んでるのかな。ただでも、その時って、ドラゲーかなんか出てたはずなんで、まあちょっとね、まあでもこの辺住んでんのかな、もしくはこの辺にゆかりがあるのかなとは思ったし、当時うちの息子が通っていた英語教室にも、なぜか英語教室だよ、子供小学生が通う英語教室にもドラゲーのポスターが貼ってあったんで、まあね、それって谷崎直樹のつながりでなんだろうなと思ってたものの、なんとね、ドルフィンの娘の先輩だと いうことで、谷崎直樹。これ谷崎直樹と本物のドルフィンとね、いつかね、こう、なんか、そういった話ができた。そういった話、どんな話？実は、その、谷崎直樹とは話をしたことはあるのよ。話をしたって言っても、ファンとレスラーっていう、この間柄だけどね。昔デンジャラス K っていうダラプロのパーソナリティの一人と一緒に大阪の鶴見緑地公園に大日本プロレスを見に行ったことがあって、その時に谷崎直樹出てて、で、俺も豊中から来たんですみたいな話から一緒に写真撮ってもらったこともあるし、まだ千葉住んでる時に天竜プロジェクトをさ、新木場でよくやった時に見に行ってた時も結構レギュラー参戦してるから、実は大阪の豊中なんですみたいな話をしたことはあるけど、まあ向こうはね、俺の存在なんかもう覚えてもないだろうけど、なんかね、その日中とかさ、豊中話でこうまたね、谷崎直樹とつながることができた方が嬉しいよね、なんて思います。はい、そんな感じかな。よ、ちょっと待ってよ。まああとあれか、そのダラプロ交流ライングループにいるジンさんっていうね、ジンさんの蘇生は皆さんあんまり伝えちゃいけないのかな。まあある某有名空手団体のすごい有名な偉い方なんだけど、その方も今はね違うんだろうけど、もともと豊中の小学校通ってたっていうね、こうやりとりがその中でありましたんで、ああ意外、全然今まで結構ジンさんと知り合っても10年ぐらい経ってるはずなのに、初めてそう実は豊中だったっていうのを聞いてね、なんかちょっとドキッとしちゃいましたし、ジンさんこれリアルで聞いてくれてんのかな。一時期なんか聞けてなかったとかね、連絡もらったこともあったし、なんかランニングかウォーキングかなんかしてるときにいつも聞いてくれてんだって、このダラプロを。で、もうなんかちょっと最近それができてないみたいな感じから聞けてないんですっていう連絡をもらった気もしますが、またこれをね、聞いてくれてる時が来れば、時差があるかもしれませんが、ちょっとね、またなんか、リアクションもらえたら、とても嬉しいです。はい。はい。そんな感じかな。で、ね、前回、ちょっとこう、お伝えもしてた、WWE の大阪大会はこの7月26かな？の木曜日にあるんだけど、そのチケットの申し込みをしようかと思ってると。で、ダラプロといえば WWE はトモキンでしょ？トモキンも誘って、で、ね、怪盗セロさんもさ、WWE 好きだからと思って誘ってるんだけど、返信がないと。いうね、ことはお伝えをしました。まあ、なんとかこう、無事に、返信が来て、一緒に行きましょうということで、3人で行くことにしてね。で、チケットは抽選だったんで、申し込みをしました。はい。なんと無事にね、当選したということで、おめでとう、7月26日、見に行きます。まあ、言っても俺、全く WWE っていうものを普段見てないんで、本当にこう、中村慎介だったり、カイリセインだったり、イオスカイとかね、アスカとか、その辺が見れれば嬉しいなっていうぐらいな感じではあるんだけど、まあみんなどうせ当たってるんだろうなと思ったら、X 見てると、ポロポロと外れてる方もいるんで、あ、割とこう、ね、激戦だったのかなと。まあ、言ってもね、一番安いチケットなんだよ。5000円の。6000円か。6000円かな？5000円か。5000円のチケット。なんか2階の端の方なんだけど。まあそれでもね、こう外れてる方がいたんで、まあまあラッキーだったんだろうけれど、なんだよ。今回、この WWE のチケットが発売されてるのが E プラスっていうチケットサイトなんだけどね。で、まあE プラスもだし、チケットピアもだし、ローソンチケットもなんだけど、ネットでこう予約をしてね、例えば店頭で発券する場合に、なんかさ、いろいろ手数料取られるでしょ？発券手数料とかさ。で、なんだかんだで、チケット1万円に対して、500円近くプラスでかかったりするでしょ？ や、今回のさ、その発券手数料みたいなのが、まあ、300円ぐらいかかってて、で、あと謎のね、サービス料っていうのが、チケット1万円に対して800円かかってんのよ。3枚買ったら2400円かかってて、サービス料って。これ、何のサービス受けれるん？何のサービスしてもらえるんでね、俺、ほんとちょっとこれが謎で、なんだけど、まあさ、でもね、イオとか、帰りとかにサービスしてもらえるんだったら800円くらい出すけど、サービスしてもらえるのかな？めっちゃ期待はしてるよ。イオとかに、イオと帰りにサービスしてもらえる。だから、トモキンにも言ってあるからね、ちゃんと。サービスしてもらえるらしいから、800円分。あと、セロさんにも言ったかな？なんかめっちゃ3人で、大阪府立体育館にいいサービスしてもらいに行ってきますので。でもそういや、大阪府立体育館っていうので発表されてるけど、エディオンアリーナ大阪じゃなくなってるよね。あれかな、ネーミングライツの契約が終わったのかな。うん、なんかそんなちょっと気にはなりましたね。はい。でだよ。でですよ、皆さん。まあ、この、今収録している日からすると、あさって。で、まあ、皆さんが、この配信日に聞いてくれていれば、翌日だし、もしかしたらもう終わってる話かもしれませんが、6月の1日の土曜日のお昼から、マリーゴールドのね、大阪大会が、ようやく、こう、迫ってまいりましてね。はい、ちょっとドキドキもしてきてはおるんですが、対戦カードもね、こう発表されておるんです。で、この対戦カードの発表されたのを何で知ったかって、テルイ・ゴディさんが、X で教えてくれまして、野崎、なぎさ出てるよということで。今回もね、テルイさん、あれがね、ほんと俺の彼女的存在な感じになってきてるよね。なんかほんとこう、優しい感じでいつもいい情報を、ほんと嬉しい情報をちゃんとね、こう、お伝えしてくれてるので、ほんと嬉しい限りなんですが、テルイさんから野崎が出るよということを、こうね、X 上で教えてもらった上で、あ、マリーゴールド大阪大会の、カードが発表されてるんだということで、全5試合発表されてます。ちょっと5試合言ってみるね。これが試合順なのかどうかはわからないけれど、おそらくこれ試合順だろうね。まず後藤千佳対ビクトリア、これはゆずきかな、はい、アクトレスガールズ対スターダムの新人みたいな感じだね。でだ、これ次が心のメイン、ゼイダスティール対野崎渚。はい、もしかしたらもう俺2試合目でドルフィンの心のメインが終わってしまうかもしれません。で、第3試合が3つ目、パッション注入マッチ、高橋七重対千秋。うん、これはもうそういうことだね。で、多分セミファイナルかな、タッグマッチ、松月夏美、松井美沙だな、これは。対、モジラ&マイラ・グレース。はい。うん。で、多分メインかな、林下歌美、未来組対、青野美久、桜井舞ということで、はい。まず、どうだろうな。この第1試合目、後藤千佳さん対ビクトリア・ユズキさんね。マリーゴールドっていうのをさ、こう、エゴさんみたいにすると、割とこの後藤さんのね、ツイートが、まあ、リツイートされてるのが出てくるんだけど、あ、ポストね。リポストされてるのが出てくるんだけど、今なんかさ、背の高い女の人がどうやっていうのが結構タイムライン上こう流れてて、で、後藤さんも、なんか自分のグラビアの写真を出しててね、その背の高くて、で、ヒップ100センチの女はどうですかっていうね、結構ね、ちょっとドキッとする写真があるんで、皆さん探してみてください。
感じの写真好き。はい。で、野崎渚よ。この野崎渚がこうね、ちょっとこの大会でいうとこの、まあ、前座的な扱いでね、出てくるんで、まあ、ね、多分10分ぐらいで終わるんだろうな、これぐらいの、ね、2試合目とかやから。まあ、ちょっとね、楽しみにしとこう。第3試合は、まあ、いっか。高橋七菜千秋、わかんない。で、セミファイナルみたいなのが、これ、ボチラさんがね、なんかすごく評判がいいよね。まあ、でかくてみたいなのもあるし、サービス精神もあるみたいでね。あの、旗揚げ戦も、いきなりサイン会みたいなのを試合後にやったけれど、打ち切られたと。まあ、多分会場の使用時間かなんかの関係でね、打ち切られたんだけど、このボジラさんが、試合の会場の外で急遽こう撮影会みたいなの、まあ、撮影会にしたのか、まあ、たまたま通りかかったファンからね、写真撮影頼まれて全部ウェルカムで写真撮ってもらえてたっていうような感じだったみたいだけど、でもすごくいい印象あるんでね、ボジラと写真撮りてえな、ボジラと。はい。この正月夏美さんもちょっと気になるな。はい。で、メインが、林下宇多美未来対青野美久桜井舞ということで、まあこれをね、ちょっとどんなテーマで見たらいいのかなと、こう、まあスターダムのメイン級にいた人対、まああの元アクトレス組みたいな感じの新生みたいな視点で見るべきなんだろうなと思いながら、ただこの、その何日か後にある、浜松の試合だとね、これがメインが、おそらくメインが林下宇多美、ビクトリア柚月対青野美久正月夏美っていう、もう完全にこう、アクトレスタスタダムみたいな感じで見れるわけよ。なんだけど、ただそこがどう見たらいいんだろうっていうのがちょっと今、こう、ポイントがね、わかんないんだけど。なのでまあ浜松の方が良さそうなカードだなと思ってはおったんですけど、まあちょっとね、この青のミクさんもね、ちょっと押していきたいななんて思っておるんで。ね、はい。この5試合。プラス、なんか試合後に、サイン会があるらしいです。はい。サイン会ね。本当もう聞き飽きたっていう言葉は、もうさておき、俺サインに興味ねえからさ。そう。サインには興味ないんだけど、でもね、ちょっと興味あるやんか。サイン自体で、サイン、書いてもらったサインに興味があるんじゃなくて、サイン会で、この大阪イナーロックボックス大会でのサイン、なんかメンバー決まってるわけよ。大阪イナーロックボックス大会のサインは、ジュリアとそのさっきの正月夏美。で、浜松、その翌日の浜松は高橋七重と、松井美沙。で、6月15日の京都は青野美久桜井舞。で、6月16日の名古屋は、おぉ、アマレーだ。アマレーとビクトリア柚月。で、6月23日の新木場は後藤千佳と石川奈緒。で、6月29日の仙台は林下宇多美と千秋。で、6月30日の宮古は、未来ということで。まあ、このメンツで行くと、当たりな方だよね。大阪。大阪と名古屋のアマレーとビクトリアだよね。が当たりな感じがする。まあでも、個人的にはその青野美久さんもさ、ちょっと気にはなってるから。ねえ、でもまあ、この、なんか対象、じゃ、この選手の個人グッズをお買い上げの方に、限りますと。このサイン会のね。ということは、買って、サインを書いてもらう一瞬でなんかお話ができるかもしれないんで、ちょっとね、はい、ちょっとジュリア狙いでね、ちょっと今回突撃してくるよ。なので、次回のダラプロ、ドルプロで、ジュリアと、この、正月、夏美さんと、ドルフィンは、何の話をしたのか。そして、ドルフィンは、ジュリアと正月夏美さんから、人笑い取れたのか。ちゃんとね、滑らずに、
緊張はするよ。緊張はするけど、ちゃんとなんかこう、人笑い取ってきたか。この成果をちょっと聞いてもらえれば、本当思いますね。頑張ってくるよ。頑張ってくる。まあ、この、大阪イナロクボックスってさ、本当家、我が家から、そんな遠くなくて、まあ、直線距離で5キロ、6キロぐらい。で、この間ちょっとま、改めてまた、ジョギングで行ってみたんだけど、まあ、30分弱ぐらいで、走ってね、走って30分ぐらい、弱ぐらいで着くわけよ。なので、まあ、天気も良さそうなんで、まあ、でも走っていくとさ、汗かくでしょ。で、昔スターダム、ほんと一人で行った時に、ちょっと周りの追いにがちょっと、最空だったんで、なんかそう思われたくもないんで、チャリンコで行こうと思ってます。はい。なんで、で、考えると、我が家からもしかしたら、一番近いプロレス会場なのかなと。かな。いや、でも、どうだろう。この、大阪イナロクボックスよりも、豊中ローズ記念会館みたいなところの方が近いかもしれない。あれだよ。高山義弘がさ、ほんと怪我しちゃったあの会場。あれっちの方が近いのかもしんない。あ、でも一番近いのはあれだ。俺電車で、あれ何駅だ1、2、3駅。電車で3駅のとこに、昔、大仁田厚志とミスターポーゴが電流爆破をやった、万博記念公園の会場。万博記念公園か。太陽の塔のところ。うん。あそこが近い。あ、が、もしかしたら、あー、でもどうだろうな。電車で、モノレールで、そこそこあるね。まあでもそこか、イナロクボックスか、っていうような感じでね。はい。皆さんも、家から一番近い、こう、プロレス会場って、どこなんでしょうね。皆さんのか。どれぐらいで行けるか、ね。ほんと2、30分で行けるってちょっといいよね。しかもチャリンコで行けるとか。そう。で、ちゃんと調べてきたよ。もしね、これ聞いてイナロクボックスどうやって行こうかって考えてた人がいるならばよ。俺みたいにチャリンコで行く人は多分ね、会場には止めれない。会場には止めれなかった。あのイメージね。関東の人が持つイメージはほんと新木場な感じ。新木場のような感じで、スペースはあるんだけど、そこに止めていいかどうかが分かんない。車は止めちゃダメですっていう張り紙はあったけど、自転車については全く触れられてないんだけど、駅からその会場に行くまでの間に、有料の駐輪場が結構あった。ほんとそれこそ国道176号線沿いにめちゃくちゃあって、4時間100円とか。下手したら半日100円、110円とかっていうのもあったんで、ほんと100円ぐらいで止めれるんで、豊中市、もしくは重曹とかね、まあ、大阪市の北の方とか、もしかしたら兵庫県の尼崎とかさ、伊丹とかあの辺にお住まいの方、あ、吹田も行けるか。チャリンコで来ようかな、行こうかなと思ってる人がいたら、100円ぐらいで止めれるんで、ぜひぜひチャリンコで参加してねば、していただければと思います。はい。でもね、今はね、ちょっとチャリンコでも、お酒が飲みづらいので、はい、ちょっとそこは、チャリンコで来るな、酒は飲むなということで、気をつけて、来てください。ドルフィンいるからね、西が一列目にいるんで、はい。ぜひぜひ探してみてください。ユニバースとかでもやると思うんで、ユニバース、後々見る方もね、大阪大会に関しては、プロレスだけじゃなくて、ドルフィンを探せっていうね、楽しみがあると思うんで、ぜひ探してみてください。はい。では、今日最後の話題は、X でね、もうな、さ、今日も何回も名前出してるテルイさんがさ、テルイゴディさんが、おそらくお子さんの運動会に、こう、プロレス T シャツ着ていくのはどんな T シャツがいいかみたいな話題を投げかけてくれてて。で、俺がまだ千葉に住んでた頃に、全身ロスインゴっていうお父さん、俺の中では名物お父さんがいたのよ。ロスインゴ親父。そう。ロスインゴ親父がいたの。 もう全身だよ。帽子からシャツ、なんか短パンみたいなの。千葉の時の運動会って5月の末にあったんで、もう暑い時期だったからけど、でもね、さすがに全身ロスインゴの人には声はかけづらい。声かけづらいよね。うん。全身だよ。だから例えば T シャツだけとか、帽子だけとかだったら、なんかちょっと声かけやすいけど、全身だったらがっつりやん。もうなんかこう、もろみたいな感じだと声かけづらかった。同じ小学校の中に、子供のね、同じ小学校の中にプロレス好きな方がいるっていうのはすごく嬉しかったんだけど、ちょっとやりすぎなのも、あれだね。だからどんなプロレス T シャツがいいんだろうっていうので、ね、こんなプロレス T シャツがいいんじゃねえかみたいなとかね。いやーほんと、ちょっとね、俺もでもプロレス T シャツ、いや、普段結構着るんだよ。プロレス T シャツ着るし、嫁と近所のスーパー行くときとかも、この間、笹団子マシンの T シャツとかも着てたんだけど、さすがにちょっと運動会には着ていきづらい気がしててね。なんだけど、ね、ちょっとこう、なんかこんな、ね、ポップな、そう、ポップな T シャツがあれば、ちょっと皆さんもね、なんかいい T シャツあったら教えてくださいや。運動会とかさ、学校、子供の学校に行くときだよね。参観日とかも含めて。これだったら着れるみたいなのがちょっとあれば、なんか画像とか。俺さ、さっき名前出したね。豊中市あるあるで、豊中市、どこ中、何中出身なのって聞いていうのをあるあるって教えてくれた松本さんが、前、着てきてた、プロレスに一緒に見に行った時に着てた、上田馬之助 T シャツ。これもすごいよね。上田馬之助 T シャツとか、あと、今年の2月に、学生プロレスを新木場に見に行った時に、実はっていうんで、中に着込んでた照井さんが着てた天竜 T シャツとかね。ああいうのいいと思う。うん。なんかがっつりにこう、レスラーのイラストとかではなくて、なんかこう、おしゃれって言ったらおしゃれなんかわかんないけど、なんかああいうタッチの好きです。大好きです。はい。わかんないもんね。とか、まあ、あとは、本当はアメリカのさ、団体の T シャツとかがちょっといい風に古着っぽくなってればさ、かっこいいし、なんて思いますが。まあ、皆さんのおすすめ T シャツとかはね、教えてもらえたら嬉しいです。はい。ということで、なんだかんだで37分喋ってました。ので、このあたりで、はい、終わります。終わっちゃうよ。なので、次回はね、次回は、ドルフィンが、マリーゴールドで、やられたのか、やられなかったのかっていうのを、お伝えをしたいと思いますので、乞うご期待いただければと思います。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた次回。さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。